世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも岩崎です。
おい、こっち向け。
はい、
おはようございます。池田です。
池田でございます。
はい、ですね、今ただいまですね、新宿のケーズシネマの前におりまして、
もうあのカメラを止めるのですごく話題になった。
あ、ここが何始まりみたいな。
そう、発祥の地、まあ、こことあのシネマロサ池袋っていう、あの単館映画館ですね。で、両方とも基本的に事前に買えないんですよ、チケットを。当日朝並んで、まあ、9時半ぐらいかな、まあ、日によって違うんですけど、時間から、まあ、整理券に並んでみたいな感じの劇場さんなんですよ。いわゆるあのシネコンみたいに事前のチケットをね、オンラインで買うことはできない場所なんです。
昔ながら。
だからみんなここでその亀止めすごい話題になった時はみんな並んでて、
ケーズシネマ3階だけど、じゃあ何、3階までこうずらずら並
ぶ。3階からそう階段ずっと並んで
た。カメトラそうなんだ。
で、今はちょうどまた別の企画で、僕はムージックラボっていう、
なんか今東京ドキュメント映画祭とか
も、ね、それもやってますね。
やってて、東京オリンピックの記録映画とかもやってたりとか、
結構いろんな企画を、面白い企画を持ってくる映画館ではあるので、
まあ、俺はやっぱりここは昭和館だけどね。昭和館って映画館ここにあったんですよ。
あ、え、3階に？
じゃあ3階というかここ丸ごと。
あ、そうだったんですか。あ、それの名残なんですね。
任侠映画しかやってなかったよね。ケンさんとか。
いつの時代の話ですか。
いやいや、まあ、昭和なの。俺は見たのは平成だけど。
あ、平成まで残ってた。昭和
さん残って、それが取り壊されて、いろいろあって、ケーズシネマになったんですよ。
いろいろあったんですね。
いや、多分、いや、すぐには変わらなかったんだよね。
あ、そうなんだ。へえ。
なんて思い出も飛び出るということで。
いいですね、新宿。で、
今回は、ちょっと、思考を変えて、新宿でちょっとやってみようかなということで。
そうですね、今回は新宿になりました。
で、まあ、あのとりあえずフラフラ歩きつつ、まあ、あのいつも通りのことをやるということで、行きましょうか。じゃあ、まあちょっと一応先週のこととか聞くよ。
先週のこと、ちょうど収録しているのが前日なんですけどね、あのほぼ日の塾という、まあ、ほぼ日刊糸井新聞というね、ウェブメディアですかね、の、あの塾、毎年1回かな、2回やってる塾がありまして、
塾っていうのはその学ぶみたいなこと、
なんか学ぶ場だと思ってたんですけど、学ぶ場であったことは間違いないんですけど、思ってたような形ではなくて、いわゆる塾って、一方的になんか知識とか、まあ、こういう、なんだろうな、今までの教科書に載ってるようなことを教えたりとか、まあ、それは社会人に置き換えてみると、いわゆるマニュアルを、教えたりとか、今までのノウハウみたいなのを共有したりみたいな形だと思うんですけど、どちらそうでもなくて、ゼミ形式に近いのかな。基本的に進行が質問で進行するんですよ。
あ、もういきなりね。
最初にざっくりとほぼ日っていう会社がどういうふうにできたか、ほぼ日っていうメディアがどういうものか、どういうことを目指していて、どういうふうに作ってるかみたいな話があった
後に、概要の説明はあったけど、もうその後は、
もう基本的にもうずっと参加者からの質問をずっと一日中。
え、その例えば最初はどういうことを質問するコーナーだったわけ？
ないです、そういうの。もう読み書き
何でもいいってこと？
何でも OK です。最初、あの一番最後、あの全て終わった後に、あの自由参加で糸井重里さんと、なんだろう、質問コーナーみたいなのあるんですけど、そこも本当人生相談でした。
え、ちょっと待って、聞いた話だと、あの朝の9時ぐらいから、あの11時までとか言ってたけど、
午前中は、あの朝9時から12時半ぐらいまでずっと、あのそのほぼ日の会社と、ほぼ日の、ウェブメディアのね、出来方の話をして、そこから休憩挟んで昼ご飯も出してくださって、でその休憩挟んで、あのずっとそこから、ほぼ日読み書きチームって、まあ、ウェブメディアを作ってらっしゃる、書き物を作ってらっしゃるチームの方がいらっしゃって、何分かごとに区切って、まあ、グループでその人囲んで、ずっと質問をしまくる、質問しまくる。で、夜で18、19時ぐらいになってから、糸井さんがいらっしゃって、糸井さんに質問しまくる、しまくる。
ずっととにかく質問してるんだ。
そうで、夕飯挟んで、
夕飯みんなで食ってるわけ。
そう、希望者だけ残って、質問しまくる、しまくるっていう。で、14時間、9時から23時なんで。
ちょっと話の途中ですけども、新宿名物ユニクロと、ビッグカメラの合体の、
今移動しながらね、やってますよね。ちょっとビッグロってことは、あ、そっか、ペイペイが使えるんですね、ここね。あ、
そう、ペイペイの話はちょっとニュースのコーナーで聞きたいところで。
あ、本当ですか。 このまま入って大丈夫なの？
まあ、大丈夫ですよ、別にね。ちょっと音がね、うるさいかもしれませんけどね、はい、ということで、ちょっと時間の配分はね、全くよく分かってないんですけど、はい、とりあえず、塾の話はなんか聞いたところによると、はい、あんまり公開はしない方がいい。
そうですね、内容自体は公開しないで、まあ、感想程度なら言っていいということなんで、うん、であと、まあ、さっき その説明したような枠みたいなところはもうすでに公開されていることなので、はい、
じゃあ簡単に160字で感想を言うとどういう感じですか？
もう、なんて言うんだろうな、とりあえず僕ライター編集者一応名乗ってはいるので、はい、その書くものとか、はい、世の中に出すものについての、はい、まあ、ライター編集者としての職業感みたいなものをちょっといろいろと考えさせられたというか、はい、
あ、ちょっと変えなくちゃいけないこともあるかなみたいな。
そうそうそうそう、でもね、それはなんか、来てはいいですか、まさしくこう今でよかったなとは思うところあるんですよね、はいはい、その今だからこそまだ取り替えが効くというか、はい、変化していけるっていうところではあるので、はいはい、結構僕もなんかいろいろイベント参加してるじゃないですか。
そうですね、
イベント参加していていろいろなものに影響を受けてるんだろうけど、うん、やっぱりなんだろうな、その語る方への信頼性とか、まあ、物理的に重要な話だってことは結構でかいと思うんですよね。
なるほどね。
そういうもので、
おう、
その今まで参加したイベントの中ではかなりその自分のなんて言うんだろう、職業観とか人生観とか変える上では大きいイベントだったなっていう感じがしてます。
あ、ただ内容はね聞けないということで。
そうです。
じゃあ後で僕こっそり聞きます。
来年ぐらいに応募できる。
いくらぐらいするんですか？
無料です。
あ、ただなんだ。
へえ。先行で一応
何にか投稿して、そんなになんか基準があるんだ。
一応なんか書くんですよ、応募動機とか。なるほど。で80人に絞られてって感じなんで、はいはい、20倍ぐらい。
ああ、そうなんだ。でどんな人が来てたの？
幅広かったです。年代も上は多分50代から、下は17歳の高校生だし。
あ、じゃあその高校生も質問とかしてた？
質問しました。すごい優秀な方ですね、はい。で、仕事もいろいろですね。ライターの方もいらっしゃる、全然違う仕事もいれば、はい、ただ何かしら書きたいことはあると思うんですかね。自分の仕事上でも書く必要がある
とか。簡単に自己紹介してるとか、
まあ、あ、ないです。
ちょっとじゃあ喋ったりとかした時にってことですか？
そう、グループレベル、
はい、なるほどね。
いらっしゃって、圧倒的に女性が多かったですよね。7、8割女性でしたね。
ほう、あ、やっぱり女性が多いんだ、はい、そうだよね。まあ、そのほぼ日見てる限りだと、そのライター思考とかっていうよりかは、うん、まあ、ちょっとその読み物としての思考性というか、うん、まあ、オーガニックなものとかね、うん、その作り手が見えるとか、そういうものを、うん、まあ、好きで見てる人も来てる、
ね、
いるってことだよね。すごいですね。
そうなんですよ、まあ、そんなことがありましたっていう、
はい、もうちょっとそれで結構今日お腹いっぱいなんで。
本当ですよ、
はい。まあ、じゃあせっかくですから、はい、もうちょっと歩いて寝ますよか、はい、ちょっと話結構変わりますけど、ビックロ初めてできた時どういう感じでした？
なんで？
普通の意見、ね、
はい、なんで合わせる、はい、合わせることに何があって、実際いわゆるなんだろうな、二子玉川さやかでみたいな、はい、なんだろう、ツタヤと家電が一緒になりまして、ツタヤのそのライフスタイル提案のところに家電が入りましてみたいなものはなんかあんまできてない気はするんですよね、はい、家電と服ってセットで買うもんだったっけっていう。
でもそれがもうまさにあなたがやられてる証拠だよ。
マジですか？
だって要するにびっくりしてほしいっていうコンセプトじゃん。
はいはいはい。
で、
びっくりしてほしいコンセプトを何年も続けるってもあれじゃないですか。もうびっくりしなくなってますよ。
びっくりって他にいっぱい
一つだけです、ここだけ、
うん、いやだからそういうコンセプトを、
はい、
まあ、要はさ、
はい、
日本人もそうだと思うけど、外国人向けに、
うん、
その日本のアイコンみたいなものをどうやって伝えるかっていう一つの方法論が、
は
い、
うんうん、
これなんじゃないかなと思います。
なるほど、なるほど。
一個一個の商品を見てもあんま分からないけど、
は
い、
うん、
ここの、まあ、花の名前だよね、
ビックロ。
そう、もうそれが全てだよ、
佐藤柏さんがね、うん、はい、
っていうことで言えば、これ未だにまだ経験してないわけですから、
まあ、新宿の行ったで、まあ、ユニクロもビッグカメラもまあまあ業績そんなあったんですけどね。
いやだからこうシナジーがなきゃさ、
はい、
シナジーやっぱり やり続けないじゃないの。
そういうもんなんですかね、うん、いや
それでさ不便があってあんまり。
いやいやあれかもしれないです。本当にビッグカメラをそのまま残すのと、うん、ユニクロをそのまま残すのと同じ感覚かもしれない。
いや俺は成功してんじゃないかと思うけどね。
まあそう人の流れはできるかもしれないね。ビッグカメラ行こうと思ったら隣にユニクロあるわと思ってユニクロ行こうわ、はい、確かにあるかもしれないですね。組み合わせた時のただ今見た限りでは、まあ、家電のねところにフリースとかなんかあのダウンが置いちゃったりとかっていう感じで、あれで買うかな。ビッグカメラユニクロとこう横並びにあった時とどれだけ違うんだろうなみたいなのは分かんないですよね。
まあでもその家電買いたいと思って来る人とかいう、まあでも俺は多分そういうことじゃないと思うね。
なるほど。
自分だったらそうじゃん。自分だったら買い物の目的があるから来るけど、はい、そういう趣旨で買わせたいわけじゃないと思う。
うんうんうん、
と言いながら、はい、今ビックロを抜けまして、
はいはい、
これ靖国通りですね。
あ、これ靖国通りって言うんですか。
違うか。
わかんないです。
はい、でそれで、伊勢丹とかね。
そうですね、伊勢丹とかありまして、紀伊国屋書店の前になったですね、はい、
新宿に来たら、
はい、
まあ、映画で来られることが多いらしいですけど。
僕は多いですね、圧倒的に、まあ、テアトル新宿もあるし、
はい、
新宿ピカデリーもあるし、東宝シネマス新宿もあるし、
はいはい、
武蔵野館もあるし、ケーズシネマもあるし、シネマパリテもあるんで、はい、
全部言ってくれるんだね、
はい、まだありますよ。
まだある、
はい、
僕はね、
シネマートとか、
あの伊勢丹のこの奥の方に、
はい、
まあ、新宿のあのなんですかね、歴史みたいな末広亭、
はいはいはい、
寄せがありまして、
はいはいはい、
そこには行くようにしてますね。
行くようにしているんですか。
はい、だから中に入れれば入りたいですけど時間もなかったりとかお金もなかったりするんで、
はい、
まあ、とりあえずあ今日は誰出てんだなみたいな確認を
なるほど
するみたいな。
そんな、あ、そうなんですね。落語好きなんですね。
割と、はい、好きでね。
知らなかった、それは。
そうなんです。
要は出さなかったですね、ですね。
いや、まあ、そうね、なかなか落語をやる機会がなかったけども。
落語やる機会はそれないと思うんですけど、落語の話を全然しなかったですよね。
そうだね、最近ちょっと行って行けてないんですけどね。
あ、そうなんですね。うん、まあ、そういういろいろな新宿ありますので。
ここ、歩行者天国になるよね。
時間によってですかね。
あの日曜とかかな。
日曜ですよ、収録日。
今日でもあれだね、違うね。
ここなのかな。なってますよ。時間じゃないですか、多分。
そうだね。今日は、まあ、昼ぐらいかな。
多分。
ね。ここで結構、パレードとかね。
ね。
踊ってる人とか。
あ
のカラスの芸見せる人とか。
結構前の話しも聞きます。
最近ないの。
最近はあんまそういうの見ないですか。
あ、そうなんだ。大道芸とかでもやるでしょう。
ここ店で大道芸って多分あれじゃないですか。秋葉原でいろいろと露出が激しいなんか出てきちゃったから、
うん、それで変わったの？
変わったんじゃない？
マジで？
ヘブンズアーティストっていろいろ公演とかなんか固定の場所になってきますよ。固定ではあんまやってないって
。ああ、そうなんだ、
はい、
え、マジなんかちょっと急に時代が違ってる感じが。
なんかね、あの僕犬も食わないっていうバラエティ番組、深夜番組が好きなんですけど、
はい、
あのオードリー若林さんと三浦アナが
2
人で
情報を入れ込んでくるね。
芸人さんがね、はい、それぞれ演じるキャラクターがあるんですけど、
はい、
今回あのカモメンタルの岩崎雄大さんって方が、
はい、
センチメンタルおじさんっていうキャラクターを演じていて、
はいはい、
センチメンタルおじさんは渋谷を歩いていて、
はい、
開発がいろいろ進んでるじゃないですか、
はいはい、
で自分の思い出のカルチャースポットがどんどん失われていくことについて、
はいはい、
嘆き悲しむっていう。
あ、
それが今なんか池田さんと重なりましたね。センチメンタルおじさん、
うん、まあ、それだからそのネタ面白いんだと思いますけど。
めちゃくちゃ面白い。ぜひあの、あとね、YouTube に上がったのに見てください。
はい。
犬も食わない。
まあでもそういう風な歩き方ない？まあ岩崎さんはちょっと目的にやたら特化した生き方してるから、
はい、
そう感じないかもしれないけど、
はい、
まあ街なんかそんなにきちっと歩かないからさ、
は
い、時々で出てると、はい、あ、ここなくなっちゃったんだとかさ、
はいはいはい、
こういう風に変わったんだみたいなこととか、
はい、
結構そういうことって多いと思うんですよ。
いや、ありますよ。僕、なんだっけな、土地健忘症っていうのかな、
え、
何かが、はい、 場所、その建物とかがなくなった時に、その場所に何があったか、普段ずっと歩いてるのに、その場所に何があったのか分からなくなるっていう。
建物は特にそういうこと多いんだよね。
それでは僕もだからそのセンチメンタルおじさん見てて、1回目見た時は笑ってたんですけど、2回目見た時泣きそうになってましたもん。確かに渋谷もあったよなみたいな、シネマライズとかあったよなみたいなのが、
ね、映画館なんかこの数年はまあやっぱバンバン変わっていっちゃうから、先ほどのケーズシネマも、僕に言わせれば昭和館だったんですけど、
もともとはね、
その昭和館って知らんよね、誰もね。
シネマって実は六本木の場所あったんです。あ、シネマとかあれは、別のところに確かあった気がするんです。違うかな、違うかな。ただ、あの刑事シネマ自体もカメ止めのブームがなかったら、全然なくなっても昔からなかったところがある
んで、そんなね、
こういうものが多分新宿にはまだギリギリ残ってる。
伊勢丹会館のあたりが左に見えますね、あそこに1階のコーヒー屋さんなかなかいいところなんですよ。はい、それを抜けまして、今伊勢丹メンズ館横で、こっちからテアトル新宿方向に向かっていこうというところですな。
そうですね、テアトル新宿とかとシネマークとか今見えてますね。
結構シアトル、テアトル新宿は行ってるんですよね。
あ、そうなんですか。
あそこであの竹志映画を結構昔見てた。
あ、竹志映画とかね。なんか結構テアトル新宿は聖地なんですよ、一種の。
あ、そう。
そういう日本のインディーシーンで、ちょっと上り詰めると出れる。でそこで舞台挨拶してみたいな。この前も、真っ赤な星っていう、井頭彩監督という映画監督、若い21歳か22歳ぐらいかな、若い監督の、作品の上映があっておっしゃってましたよ。自分にとってもずっとテアトル新宿は通っていて、一種の聖地だったっていう。
あ、そういう場所なんだね。
一つしかないんですよね、劇場がね。
テアトル系ってこと？
テアトル新宿の中に一つしか、シネコン
みたいなことないですよね。そうだね。
そう、一つしかない。
最近はもうシネコンが普通になってきたからわけわかんないけど、普通1個だったよね。
だから1日にかけられるのも多くて3つぐらい。
そうだ
よな。ですごいヒット作だと1日にそればっかりかけちゃうから、もう1個しか流れないみたいな映画館ね。
は
い
はい、まあ、俺にとっては普通だけど、それが違うんだもんね、今ね。
そうなんですか。でもケーズシネマとかも1日に何本も違うのやるじゃないですか。
はい、
ああいうパターンって結構多いんですけど、テアトル新宿は昔ながらのそういうやり方を結構残してらっしゃる感じの、ね。
さあ、そして今テアトル新宿にやってまいりました。
はいはい、
真っ赤の星ね、今これ
上映かかってますね。止められるか、俺たちと自由がやってます。
はいはい、
日本映画だけなんですよね、だからここは。
そう、いや、そうだ、ここは本当邦画ばっかなんだよね。
だからある種、日本の映画監督、若手映画監督にとっては政治的な。
年末は日日これ口実が、
あ、これからやるんだ、
ね、
キキリンさんの一応今のところ遺作なのかな。
なんかドイツ映画かなんか出るらしいよ。
そうなんですね。うん、
さあ、ということですね、今回は、はい、新宿を舞台にお届けしようということなんですけども、全く予定がずれていきますが、一旦今日はここまでということで、次回こそはニュースをやりたいなと。
あ、そうですね、
思ってますけど。
ぜひぜひ。
あと、どこ行きたい？
いや、もうブランブランじゃないんじゃないですか。
はい、花の神社
は
ね、
目の前にあります
ね。はい、ということで、タネラジオ、お相手は
岩崎と
池田でした。
タネラジ、
また。